いいこと尽くしですね。もうね、何から言ったらいいのか分かんないんですけども、でもとりあえずハッピーすぎて、今日はハッピーを着てお送りしております。やった。もうニセ恋フェスの時に着ていたあのチトゲハッピーをですね着ております。もう今日はスタジオの机も青くって、私の着てるものも青いので、なんかこう目に優しい感じの色合いでお送りしておりますけれども、まあ後でニセ恋のツイッターにも、この模様はアップしていきたいなと思っておりますので、どうぞお楽しみにです。いやー、めでたい。まあまあ、何がめでたいかっちゅうのはもう皆さんもねお気づきのことかとは思いますけども、まあまあまあまあ、それは後でゆっくり語らい合いましょう。まずは嘘つきのコーナーからいきたいと思います。え？なんだって？前回嘘なんかついてなかったじゃないかって？そうなんです。まあ、前回は嘘をつかなかったので、何をするかっていうと、前々回の発表をしたいと思います。ちょっと保留にしていたんです。覚えてますか？米を研ぐ時にミキサーを使っていたっていう、あの嘘をついた時の、ラックン人形の当選者の方を、決めちゃいたいと思います。とりあえず、まあ、29回の頭でご紹介した4名の方は、ラックン人形当選確定ということにしちゃいたいと思います。お名前はですね、正解の方、厄年ナウ様。そして、不正解だったけれども読ませていただいたルンバ様。ジョイ・ニセコイ様。バルゲリータ・ド・サトウさん。この4名の方は、ラックン人形もらえちゃいます。ちなみに、厄年ナウさんは正解だったので、スーパーラックン人形です。イェイ！おめでとうございます。ほんでもってですね、その後に送ってきてくださった方の中からさらに4名選びたいと思います。マイク殴っちゃった。よーし、追加で当選者の方はこの方です。大阪府にお住まいのアイスのあたりで、アイスのあたり様よりいただいたお便りと、トゲボー様よりいただいたお便りと、神奈川県にお住まいのアリスベクレル様よりいただいたのと、明石の人、この4名の方、ピンポンピンポン、そしてラック人形プレゼントという感じでございます。8名ご紹介しましたけども、こんなこともありますね。うん、今追加の方の中からスーパーラック人形の当選者の方も決まりました。ですね、アリスベクレルさんも、スーパーラック人形ということになりました。はーい。いやー、ちょっと古の記憶を掘り出しながらのご紹介だったので、皆さん思い出しましたかね。当たった皆さんは住所と名前を必ずや書いて送ってきてくださいね。たまにですね、住所は書いてあるんだけど名前が書いてないみたいなことがあるらしいですよ。だから例えばね、さっきご紹介したアリスベクレルさんなんかは住所をちゃんと書いて名前を書かないことになるとですね、アリスベクレルさんって送られちゃいますからね。送れなくなっちゃうから、どこかなってなっちゃいますからね、ちゃんと名前を書いて送ってきてください。あ、ですね、ラジオネームケンケンさん、これはですね、27回の時にご紹介したんですけども、この方は住所を送ってきているのに名前がケンケンさんのままということで、だからケンケンさんね、当たってるんだよ。届かないのは名前がないからだぞ。皆さんもくれぐれもお気をつけください。それでは参りましょう、ニセ恋ラジオ。ちとけんの遠山なおです。イエーイ。いやー、もう嬉しいですね。もうすごいハッピーな気持ちに満ち溢れております。さあさあ、この番組はテレビアニメ2期の制作が決定したよニセ恋のラジオ番組でございます。イエーイ。もう配信日、まあ今日10月3日だから今日発表ですよね、まさしく。うわ、嬉しいな。この嬉しいお知らせをですね、こうやってラジオでお伝えできるのもすごく嬉しいです。いやー、まあ、基本的にね、今日は、その2期の発表プラス、まだまだ本当にニセ恋デーという感じでございまして、今日はニセ恋14巻の発売日。で、アニメ DVD 同行版も、ありますが、皆さんゲットしてくれましたか？14巻の単行本の帯とか、あとはそのアニメ DVD の中身を見て、 ご存知の方とかは多いんじゃないかなと思うんですけれども、いやー本当に本当に嬉しい。うん、そしてですね、アニメヒロインミニアルバムニセ恋4シーズンズボリューム1、まあちとげ編ですね、もう本日発売ということで、もうますますニセ恋熱が高まっちゃいますね。まずは本も付録もオールちとげということで、ちとげ濃度 200% の奇跡の一冊って、もう本当に奇跡尽くしですよ。まずは、遠山奈緒&桐崎ちとげスペシャル対談って、まさか私がちとげと対談みたいなね、この話も後でちょっとしたいなと思うんですけれども、あとは小見先生とシャフトスタッフさんによる座談会と、これはですね私もすごく気になっているんです。気になっている、だがしかしだがしかし、10月3日にこうこれを配信しているということは、私は時空の歪みによってもうちょっと前にこれを収録しているわけですね。ということはですよ、まだ私の手元にはないんです。くー、これはだから今皆さんの方が内容はくやくやくやくや詳しいんだと思うくわ、だからそう、私はね今すごいね歯がゆい思いをしているんです。でもこの対談の話はできるから後でたっぷりしていきたいと思います。さあ皆さんと一緒にこの幸せを分かち合える、多分まあ50分超えの番組になることでしょう。ニセ恋ラジオ今日もスタート。パッパラッパあ、それよよいのよい、よよいのよい、イエーイ、遠山奈緒がお届けしていますニセ恋ラジオ。ここからは皆さんからいただいた感想とふつおたのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。ポンよーポンもう今日は終始祭りテイストでお送りしますよ。いや遠山さんにもハッピーなことあったって聞かれたんですけども、実はですね私ウサギを飼い始めたんです。なんとなんと灰色の、本当にふわふわな、なんだろうな、こう感触としてはですね、大きさは、ね、このくらいなんです。遠山が両手で掴めるくらいの大きさなんですけど、なんかね本当にふにゃふにゃふにゃふにゃしてて溶けちゃいそうなぐらい柔らかいんですよね。実は友達からウサギをもらったんですけど、私今まで金魚とかそういう系統のものしか飼ったことがなくって、あとダンゴムシとかねそうなんですよ。でこういうモフモフ系の動物って飼ったことがなかったんで、ゲージとかが全然なくって、でどうしようかなと思ってて、とりあえず、放し飼いにしてたんですけど、そしたらちょっと大きめのお皿を置いてたんです。そしたらすごいウサちゃんが喜んでそのお皿の中に入っていってびっくりしました。イメージ的にはこう猫鍋みたいな雰囲気なんですけど、なんかこうお皿の丸みにこうちょっともたれかかる具合がね、とても気持ちが良さそうみたいな顔してましたよ。なんかね好きみたい。だから今はちょっとお皿をお気に入りで入っているんですけれどもね。でもあれですね、ウサギって朝と夜でサイズが全然変わるんですね。びっくりしちゃいました。なんか朝行ってきますって言って、ウサギをこう抱っこしているときは両手で結構わって掴めるんですけど、ただいまって言って帰ってくると、なんかね本当に片手でひょいって掴めちゃいそうなぐらいね、だからチコチマーってなってて、もう本当びっくりしました。そしたらうちの母親が多分私が出かけていて寂しくってちっちゃくなっちゃったんじゃないって言ってて、何それかわいいと思って。でもよく言いますもんね、ウサギは寂しいと死んじゃうって。だからそういうのの表れなのかななんて思ってるんですけどもね。はい、こんなのが富山のハッピーエピソードでございます。でも何にせよもう今日のホットトピックといえばニセ恋第2期。もうこれは私もマネージャーさんからこう初めて聞いた時は道端でこう歩いてる時だったんですけど、もう本当に嬉しくて道でぴょんぴょん跳ねちゃいました。嬉しくってやったやったーって、そう本当に夢みたいですよね。嬉しい。まだまだ放送状況とかはですね、まだまだわからないところではございますけれども、続々とねきっと情報が届くと思いますので、富山も楽しみにしているところでございます。ではまずはそんな、感想から読んでいきましょうかね。そんなって言ってもまだちょっと2期がね発表されてからのお便りはまだ当然来てないわけなんですけれども、嬉しいお便りがたくさん届いているので、1通目は神奈川県にお住まいのヤスー様よりいただきました 夏休み後半からバックナンバーを聞き続け、やっと追いつきました。遠山さん、ニセ恋ラジオ毎回本当に面白いです。すっかり遠山さんのファンになっちゃいました。そしたらもう30回、 DVD も最終巻の発売がそろそろ終わっちゃうかな。最近ハマったのに終わっちゃうのかなと思っていたら、ニセ恋4シーズンズやら OVA2 弾やら出るじゃないですか。うん、まだまだ終わらないですよね。一回でも多く遠山さんの声が聞きたいです。これからも頑張ってください。かっこ特に妄想応援しています。わーすごい、バックナンバー。じゃあ夏休み後半だから、じゃあ8月末ぐらいかな。そしたらじゃあ1日1回くらいのペースで聞かないと追いつかないですもんね。でもニセ恋ラジオ毎回毎回ボリューミーだからすごいですね。結構必死に追いついてくださったんではないんでしょうか。でもなんか聞くところによると、結構他にもこういう方がいらっしゃりそうな感じですよね。嬉しい、ありがとうございます。まあ書いてくださっていますけれども、そうそう、今日ね OVA 月単行本が出たばかりなんですけども、 OVA 2弾も決定しておりまして、ジャンプさんの方でも宣伝がありますね。これはですね、第2弾はあったニセ恋第16巻、アニメ DVD 同梱版は2015年2月4日ということで、あ、そっか、来年になるんですね。内容はですね、コミックス8巻に入っていた変貌っていうね、これね、すごい話だよ台本読んでびっくりしちゃったんですけど、とってもね、言葉の選び方が難しい。あのね、なんかね、大胆なの。そう、大胆なの。みんな、ヒロインたちがすごく大胆になっちゃって、私もね、ちとげで、こんなことを言うことになるとはって思うくらい、なかなかね、ドキドキしちゃうセリフだったりとか、小崎ちゃんがはだけてしまったりとか、もうね、みんなぐいぐい迫っていくから、本当にドキドキしちゃうと思いますよ。それからもう一本入っています。8巻に入ってたお話ですね。お仕事っていう、マリカがアルバイトをするお話なんですけど、これもめちゃめちゃ面白いお話なので、すごいナイスな、エピソードチョイスでございますけども、これは年明けのお楽しみですね。まあ、アニメ化もね、第2期も決まったし、なんかいろいろ楽しみは尽きないですね。あとそう、発売になったばっかりのニセ恋4シーズンズ、もう早々にお手に取ってくださった方もいらっしゃるかしら。いやー、もうですね、面白かったです。写真撮るのも面白かったし、撮るのってか、撮られる側ですけどでも面白かったし、あと対談も読んだ方は本当にびっくりすると思うんですけど、本当にちと上と私が話をしているような感じになっているんですよ。取材の時はですね、お兄さんがこう私にいろいろ質問を投げかけてくださるわけなんですけど、こう文字にする時にもう全部ちとげの言葉に直っているわけですよね。で、中にはそのちとげに私から質問をするっていうところもあって、で、富山さん何が聞きたいですかっていうふうに言われたので、まあその何を聞いたのかっていうのは読んでからのお楽しみなんですけど、でもこれ聞いてどうするんですかって聞いたら、これは小見直し先生にこの質問ごとこうお返しして、小見先生がちとげとして回答してくださいますみたいな、それすごいと、すごい双方向な感じな、なんか対談なんだなと思って、まあそういうね、実は裏側があったりするわけなんですけども、それがすごい面白かったなっていうのと、あと写真でお花持って写真撮ってるんですけど、これ生のお花なんですよ。で、スタジオに行ったらもうお花が置いてあって、今日これ使って小道具で撮影しますって言われて、わー、借りました、素敵なお花ですね、いい香りなんて言いながら撮ってて、で、まあ、自分で持っているカットもあるんですけど、私がこう手ぶらになって、カメラアシスタントさんって言い方でいいのかな、の方がこうお花をカメラの、そう、すぐそばにこう持ってきて、 で、こう、被写体である私が、こう、ちょっと遠くにいるわけですよね。その遠近法をうまく使って、お花がこう、綺麗にこう、ぼやけて、こう、映っているカットとかが多分あると思うんですけど、そう、そういうのを撮ってる時に、すごく、こうやって撮るんだっていうのが分かって面白かったりとか、カメラアシスタントさんが、こう、ずっと腕を上げてて、プルプルしてるのがすごく印象的だったんですけども、いろんな人の、こう、技によって完成している写真だったり、あとは、対談記事ですね。こちら楽しみに、待っててくださったらいいなって思います。ちとげの友達ノートも見られちゃいますからね。秘蔵の友達ノートが見られちゃいます。皆さんお楽しみにです。そして次のお便りは大阪府にお住まいのしだれさくら様よりいただきました。なおさんこんにちは。こんにちは。ちとげとらくが大好きな高校1年生です。今回初めてのメールを送ります。お、ありがとう。毎各週ニセコイラジオを通学中に楽しんで聞いています。あ、じゃあ今も通学中なのかな。なおさんの元気な声を聞くと勉強頑張ろうという気持ちになります。できればゲストでもう一度内山幸喜さんを呼んでほしいです。はあ、アニメジャパン2014での公開録音では時間が限られていてもっと聞きたいのになぁと思っていました。特に妄想のコーナーで幸喜さんが真面目に妄想しているのが聞きたいです。確かにきっと需要もあるはずですよね。いつかその日が来ることを願っています。そうですね。いやー、2期も決まったし、そういう機会もまた来るんではないかしら。どうかしら。はあ、確かに。ああ、もうほっか、アニメジャパンの公開録音はステージに立っている時間は30分ぐらいでしたかね。もうそこそこですよね。だからまたがっつり幸喜さんのお話も聞きたいし、あの時は幸喜さんの妄想は女の子がこうデブってしまうっていうお話だったから、なんか今度はキュンキュンキュンキュンできるような、でも幸喜さんそういう妄想するのかな、どうなんだろう、気になるな。うーん、聞いてみたい。いや、今多分しだれ桜さんは通学中なんだろうな。学校頑張ってくださいね。ではお次はこちら、栃木県にお住まいのヒューガアット遠山さん推し様よりいただきました。遠山さんこんにちは。こんにちは。前回のラジオで遠山さんの名前の由来について話されていたので、僕の名前はヒューガという少し珍しい名前なんです。おお、親に聞いたところ、どうやら僕がまだ母のお腹の中にいる時に、僕の兄がその頃クレヨンしんちゃんが好きで見ていたので、僕のことをしんちゃんの妹と同じひまわりと呼んでいたらしいのです。なのでそのひまわりから向かうっていう字と日向の日っていう字を取って名前をつけたみたいです。へー。PS、遠山さんは将来どんな家族構成がいいですか？なるほど。でもヒューガなんて、なんかすごくかっこいい。なんか、アニメとか漫画の主人公みたいな名前ですよね。素敵。じゃあ、名付け親みたいなのは、お兄ちゃんになるんですかね？なんかいい、ほっこりしちゃいますね。私、将来どんな家族構成？そうだな。私は今、父と母の私っていう各家族なんですけど。でも、なんだろう。各家族、がいいかな。どうかな。旦那さんがいて、子供がいて、女の子がいいかな。なんか、私がそうだからかわかんないけど、結構母親と一緒にショッピングしたりとか、そう、食の好みが合っていたりとかして、結構、楽しいんですよ。だから、こう、女の子が生まれたら楽しいだろうなとは思うんだけど、今私がね、まだ自分が子供だから、なかなか考えられないけれど、でも、いつか幸せな、そうね、そういうビジョンを描いてみたいものですね。お次は、お、普通歌でいきますか。よし、何からいこうかな。本当に悔しい、なんだろう、お返し、友達、スタブロ、なんだろう、聞いたことのない言葉だな。これにしよう。千葉県にお住まいのソウル様よりいただきました。スタブロ、遠山さんこんにちは。こんにちは。前回はニセコイラジオ放送30回達成おめでとうございました。ありがとうございます。前回の放送で腰痛の話をしていましたが、まさに自分も数週間前ぎっくり腰になり、あらあら、 大切な記録会を欠場するという悔しい思いをしました。あ、それは悲しいですね。自分は大学で陸上競技をやっているのですが、スタートの練習で使うスターティングブロック、略してスタブロ、というのをいつも通りにセットし、いつも通りに走り出したら突然腰にビキッと激痛が。帰宅してからも痛みが取れず、親にも心配をかけてしまいました。腰痛は忘れた頃にやってくるものなのかもしれませんね。自分は電気治療やストレッチで痛みが改善しましたが、富山さんはどのように腰痛を和らげましたか？何かおすすめの腰痛対策などあればぜひ教えてください。 PS 今は無事に腰も治り、リレーメンバーとして元気に走り回っています。わー、よかったよ。あ、そのスターティングブロックとやらの画像が出てきました。あー、これ知ってる知ってる、テレビで見たことあるやつだ。へえ、あ、でも確かにこれでね、グッて踏ん張ったら腰きちゃいそうですね。あー、でもこれからも気をつけてほしい。一回やると癖になるって言いますからね。そっかそっか。でもソウルさんはちゃんと病院に行ったんですね。私はですね、あの病院に行こうと思ってたんですけど、次の日起きたら結構良くなってて、でまあ痛かったんですけど、なんかこれで病院に行ってももしかしたらお医者さんがおいらは土下座したらよかとみたいな感じになっちゃうかもしれないぐらいの痛みになっていたので、あ、これはいいかもしれないなって思って行かなかったんです。自然治癒でした。うん。でも私はその週はですね、週末にライブを控えていて、あの屋外で歌って踊ってをやるあの予定があったので、あの治んなかったらどうしようって思っていたんですけど、ほう、なんか治った、若さかな、わかんないけど。でもね、あのこれからもあんまり重い荷物は持たないようにしようと思います。なんかね、重くなっちゃうんだよね。今日もなんか荷物3つぶら下げてるし、気をつけないとな。よし、次行こう。本当に悔しい、お返し、席替え、友達、難しいな。でも席替えってちょっと気になるかも。席替えっていいですよね、学生さんならでは。山梨県にお住まいのキラード様よりいただきました。富山さん、いや、なおちゃん、こんにちは。こんにちは、高一の男子です。今回の席替えですが、僕には好きな人がいます。あら、素敵。この間2学期に入って初の席替えをして、僕の目の前の席にその子が来ました。わー、いいじゃないですか。とってもびっくりしてドキドキしました。僕はその子のことを夏休み前から好きで、夏休み中にはあまり会う機会がありませんでした。そっかそっか。だからこのチャンスを利用してその子が振り向いてくれるように頑張ります。おー、まあ、前の席にいるしね、振り向いてくれるといいね。なおちゃんは学生時代席替えをして近くに好きな人とか気になる人が来たことはありますか？
はははっ、女子校だぜ。
いいな、こういうの、いいな。そっか、私は、あ、でも席替えってどうやってたかな。中高の時、あ、でもあの私はどの学校もそうかわからないけれど、目が悪い人手挙げてみたいな感じで、その人優先的に前の方にして、あの余った後ろの席をくじ引きをするっていう感じだったんですけど、私は、ですね、中高はメガネをかけていて、だから、あの、黒板は見えるんですけど、前の方の席に行った方が、先生に質問しやすいからっていう理由で、あの、目悪いんですって、ちょいとした嘘をつきながら、ずっと前の席を占拠していた、気がします。懐かしいな。いいですね。なんか、男女共学だと、やっぱりそういうときめきが、あ、そっか、修学旅行とか、あ、今の時期は文化祭とかも、そっか、いいね、青春してくださいね。いやー、制服デートとか、憧れですなー。もう一つ行けちゃおうかな。お、行っちゃいましょう。くー、悩む悩む。どうしようかな。よし。お返しにしよう。なんだろうな、バレンタインシーズンでもないしな。兵庫県にお住まいのゆうや様よりいただきました。トーエムスさん、こんにちは。こんにちは、初投稿です。お、ありがとう。僕は今年なんと高校1年生になりました。あれ、すごい、高校生の男の子が続いてますね。 夢の高校生ライフを楽しく送っています。いろんな友達ができてとっても楽しいです。うん、いいね。そして僕はなんと7月の時に同じクラスの女の子に告白されました。来たこれ来たこれ。その子とは仲が良く、しかも初めて告白されたので僕は付き合うことにしました。うん、もちろん彼女ができるなんて思ったことがなかったので、最初の頃はすごくぎこちない感じでしたが、だんだんと打ち解けていき、今では仲良く一緒に帰っています。はあ、いいな。そしてある日、その子から付き合って2ヶ月の記念としてミサンガをもらいました。初めてのプレゼントですっごく嬉しかったです。僕はそのミサンガを腹に離さずずっとつけていますそうなんだね。そこで相談があるんですが、なんだい彼女にミサンガのお礼として何かプレゼントしようと思っていますけど、どんなものがいいのかよく分からなくてとても迷っています。トイムスならどんなものをもらうと嬉しいですか？よければ教えてください。そんなそんな、彼氏のあなたが一番よくわかってるでしょ。もうやだね私は誰なんだ。どうしよう。でもなんかすごい幸せオーラにすごく富山は当てられている。でもミサンガもらったから身につけるものはあるから、なんかね、あ、でもお揃いなのかな。お揃いじゃないならなんかお揃いのものとかいいんじゃないですか。うん、でもしミサンガがお揃いのものだったとしたら、もう一個お揃いのものがあるとちょっとあれだから、そうだな、なんかデートとか連れて行ってあげるのはどうでしょうか。なんか特別なデート、なんか今日はゆうやプレゼンツスペシャルデートコースとかしたらいいんじゃないかな。兵庫県は何があるんだろう。東京だったらね、例えばなんかちょっと遠出して横浜デートとか、なんだろう、今だったらスカイツリーなんかとかあるかもしれないけど、兵庫県ちょっと遠出して、私兵庫県に修学旅行に行った時にクルージングした。珍しいでしょ。あの修学旅行で大阪、奈良、京都、兵庫みたいな、なんかその近辺をですね、3泊4日でザーってすごい駆け巡るようにした、あの修学旅行だったんですけど、最終日に兵庫でクルージングをしながらそこでディナーを食べるっていう、あの工程がありまして、高校生の時にね、楽しかった思い出があります。そういうのいいんじゃないですか。高校生だったらなかなかそういうのなんかちょっと大人の雰囲気でワクワクできちゃうんじゃないかな。頑張ってくださいね。今回の感想とふつおたは以上です。おしまい。ピッピーポポピッピーピポポピッピーポポピッピーピポポピッピーポポピッピーピポポタタタタタタ、うーイエーイ。ひったかった。ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーでござる。ババン。なんか私が8匹着てたらですね、作家さんがあの講談師の人に見えるって言ってました。こうセンス持ってね、こうちょっと小粋なトークをねペペンってする人。でも今のこう高校生の方とか中学生の方とかをこうパッとイメージしづらいのかしら、講談師さんって。わからない人はGoogle 先生に聞いてみようさあ、ブカブカ？いいんですよいいんです。さあ、今日はですね、単行本5巻からの一コマです。原作ではラクと屋台を回ると全部がタダになることが分かった時のチトゲの様子、ねえラク、今から私とデートしないって言っているセリフなんですけれども、何が現金だのこの野郎という風になっているのかを考える、今回のお題でございました。これ難しかったな。遠山もですね、考えてきたんですけれども、現金だなっていうのはこう、お前そのすごいお調子者だなみたいな、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、そういうニュアンスの言葉なのに、その現金っていう言葉をもうそのままそっくり、あの現生だなっていう意味で捉えて一ネタ作ってきたんですけれど、なんとそれが今回最多ネタだったそうで、見事にどっかぶってしまいましたね。 皆さん気が合いますね。でもですね、他にも面白いのか、レアな回答だったりとか、その現金、現玉ネタとかもあるんですけども、いろいろご紹介していきたいと思います。まずは、こちらの方。静岡県にお住まいの杉谷様よりいただきました。ラジオで楽君人形をもらえるようになったから、ちゃんと聞くことにしたわ。おいおいちゃんと聞いてくれよそれは現金だのこの野郎になりますね。そう、楽人形もらえなくても、でもきっと杉谷さんは今までもちゃんと聞いてくれてたんだろうなと信じてるでは次はこちらの方。東京都にお住まいの友達が主人公並みに鈍くて困る様よりいただきました。妄想聞きたい？有料よもうこれ私欲の妄想ネタですからねでも無料で皆さんにご提供したいと思います。これからも元気に。はい、では続きまして、青森県にお住まいのウース様よりいただきました。ウースウース、コミック16巻の DVD 同行版だけど、ヒロインだから集英社から送られてくるし、私は買わなくていいのよ。PS、 僕は絶対買いますってありがとう。そっか、ちとぎはもらえるのかもしれないですね。富山ももらえるのかな、どうなのかな、もらえる、もらえるワクワク。さあ続いては、東京都にお住まいの青のエクソシスト兄ちゃん好き様よりいただきました。私高級って書いてあれば何でも食べるの。うわー、現金というか、なんかある意味安っぽいといえば安っぽいでもまあ釣られちゃいますよね。高級、限定、おまけ付きとか、なんかそういう言葉に女子は弱いですよね。今だけとかセールとかバーゲンとかこれはでもわかる、気になりますよね。では続きましては、埼玉県にお住まいのゆうのず様よりいただきました。偽結婚式すればいろんなもの食べ放題よ。そこまでするのか、そこまでやっちゃうのか。そんなちとげだったら別に偽物の結婚式なんかしなくてもいろんなもの食べられるだろうに食い意地張っています。さあお次はこの方、埼玉県にお住まいのこのドア開かないっす様よりいただきました。鍵でもオークションでそこそこだったから、ペンダントはいくらの値がつくのかしら。どいひ、ひどい、てか鍵売ってしまったのか。でもでもね、現状は鍵折れてますからね折れる前に売っちゃったんでしょうね。ひどいな、約束の鍵なのに。でも鍵よりペンダントの方が、なんだろう、なんかサイズも大きいし、もしかしたらもうちょっと高くなるかもしれないですね。いやー、でも売っちゃダメダメ絶対。では次はこの方です。千葉県にお住まいのマルーシャ大好き様よりいただきました。ラスト、 Give me what little money you have now。 私が何を要求しているか訳してみなさい、バカもやし。おー、英語が出てきました。なんだろう、解説、楽が将来公務員になりたいという話を英語が話せるちとげが聞いて、公務員目指すならこれぐらいの英語できるだろうっていう挑発と、公務員は儲かる仕事だから今のうちにあんたからお金もらっとくわねっていう不条理な先払いの意味を含めてみました。ほうほうほう、なるほど。Give me what little money you have now、ありがね全部渡せやって意味ですかねすごい、カツアゲだ、さすがギャングの娘ひどい、ラック。でもこれ瞬時に聞いて、ねえ現金だなこの野郎って分かっちゃう。ラックはやっぱり賢いですね、ちゃんと勉強しているだけのことはある。さあ以上ご紹介していきましたが、くー、いろいろ妄想ネタが被っちゃったので、遠山チェアマンさっき考え直しました。このネタで、締めたいと思います。アニメ2期も決まったことだし、メインヒロインの私はこうやってキラキラで描いてくれるんだって。さあこれがね、2期で全編デフォになるかどうかは、まだまだわかりませんが、うーん、そんな期待も込めつつ一言でした。 たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた一大スクープです。たった今発覚したことがあります。皆さん、もう一度一コマのこのお題を見てみてください。ちとげが大変キラキラと輝いておりますけれども。それでは次は皆さん、単行本5巻の、同じコマを見てください。何かが違いませんか？私にはとても違って見えるんです。単行本のちとげの紙に注目してください。なんだか、端っこが切れているように遠山には見えます。でも、今回の一コマの血とげは全部が綺麗に入っている。これは一体何が起きているんでしょうか？現場の太田さんに、アニプレックスの太田さんに繋いでみたいと思います。現場のアニプレックスの太田さん！シュン！古本、アニプレックス太田です。今回の一コマのこのコマなんですけれども、単行本に掲載されているものというのはですね、古見先生が書いたものよりちょっと小さく掲載されているんです。でも実際古見先生はちとげをそのままそっくり全体を書いているんですね。そのコマを今回は中英社さんから直々に取り寄せたものを使っているので、ちとげが全部綺麗に見えるコマを使っているというなかなか見れないレアなものを皆様にお届けしているという状況なんです。皆さんお分かりいただけたでしょうか？それではスタジオの富山さんにお返しします。シュン！なるほど、何かが違うと思ったらそういうことだったんですね。いや本当に富山びっくりしました。これは皆さんにぜひお伝えしたいと思って、速報をお届けさせていただいた次第です。それでは皆さん、偽物のコーナーお楽しみください。偽物。ちとげは偽の声を演じていますが、ここでは用意された本物と偽物の中から私遠山奈緒が偽物仲間を探し当てます。さあ、ここ最近負け散らかしていますが、負け散らかすって新しい言葉ですね。でも本当ぴったりな表現かもしれない、負け散らかしていますが、ということで作家さんが難易度を下げてくれました。やった。今回はこちら、2期も決まってめでたいな、縁起が良くない生き物を見分けるです。おい、なんだか縁起がいいと言われている生き物がいろいろこれから出てきますが、一匹だけ別になんてことない、縁起が別に良くない普通の生き物があるそうです。なので全部で5匹登場する中からちょっと一匹だけそれを見抜きたいなと思います。それではドン。イタチ、ウサギ、カエル、コウモリ、タヌキ。
わかんないじゃないですか。
ちょっと全然簡単じゃないんですけども。何が瞬殺ですか。今日打ち合わせで、いやこう今日の瞬殺だから超簡単だからって言われていたんですけど、全然わかんないです。なんだろう。ウサギ、ウサギはでも子宝に恵まれるっていうやつだから、ウサギはこれは偽物ですよ。あ、偽物じゃない。もう混乱してきた。だからこれウサギは、これは本物だから違うでしょ。こうバッテンしとこ。バッテン。タヌキなんか良さそうだな。なんか置物とかであるし、具体的に何がいいのかわかんないけど、でもこれも良さそう。直感を信じましょ。イタチ、イタチってどんな動物だったっけ。ちょっとフェレットっぽいやつでしたっけ。そうですよね。カエル、でもなんか良さそう。生き返る、生まれ変える。うわー、カエルじゃないな。早速カエルじゃないな。コウモリ、でも逆さまになっちゃうしな、あんまり縁起は良くない感じがする逆に。でもコウモリはなんかおまじないとか呪術的な何かで使えちゃいそう、なんかそういうのがありそうだな。よし決めた。もうこれは行きましょう、直感を信じて。正解はイタチ。やったー！エンヤコーラ、エンヤコーラ、エンヤコーラ、よいよい、あーすごーい。なんかいいですね、縁起がいいですよ。さあ解説いたしましょう。ウサギ、月を呼ぶから縁起がいい。あーそっかそっか、そうなんだ、子宝じゃないんだ。子宝もあるかもしれないけど、月、月にウサギがいるからなんですかね。そうなんだ。カエル、無事帰るから縁起がいい。そっか、何でも帰ってくると縁起がいいですもんね。財布に入れるんですか、カエルを。 いたずらじゃなくてそれ。なにへえ、カエルのお人形を入れるんですか。あ、よかった、びっくりした。生きてるやつ入れるのかと思っちゃった。なんかね、昔なんか小学生の時にお道具箱の中になんかこう入れたりとかして、ピョーンって出てきてギャーみたいな、すごいなんか古典的ないたずらがねありましたけど、あ、そっか、そういうねモチーフを入れるんですね。そしてコウモリ、服とコウモリの森の字が似ているから縁起がいい。へえ、そうなんだ。確かに、あ、コウモリってちょっと漢字皆さん難しいですけど、調べてみてくださいね。幸福の服と右側が一緒なんですよ。左側が根じゃなくって虫になるんですよ。そこをこうつなげるんですね。そしてタヌキは、あ、タを抜くから縁起がいい。タを抜く、タっていう字をこうほかっていう字って当てるんですね。一番になれるとかそういう感じなんですかね。秀でてるとかそういうことになるんだ。あー、物は考えようだ。すごい、誰が考えたんだろう。で、イタチは特に縁起がいい、例えエピソードはない。そっか、でもなんかね、イタチってなかなかこう動物としてはなんかこうなんだろうな、メジャーどころのゾウとかキリンとかそういうのと比べるとね、なかなかこうポッと出てきづらい動物さんだから、なんかこうなんかあるのかと思っちゃった。あー、よかった、見事当てました。いつぶりだろう、本当によかったよ。以上、偽物でした。
妄想、さまざまな妄想シチュエーションを送っていただき、私が妄想する、そんなコーナーです。なんだか前回のは結構グッときたっていうご意見が多くって、富山とってもハッピーです。ハッピーだけにね。じゃあ早速今日もやってみましょうか。また続編ものなんですけども、採用したのは愛媛県にお住まいのニャイジュエフ様よりいただきました。なんかね、難しいラジオネームなの。読みも書いてくれてて、ニャイジュエフ様です。
いや、内容はちょっとお楽しみにしましょうね。で、続編となる元の方なんですけど、14回でご紹介したネモ様のこうバスケットボール部にいるこう男の子と女の子がこうフリースローでこうね、バトルをしていて、入った方が何でも言うこと聞いちゃうぞみたいな話だったんですけど、最終的には私の心にいっぱいゴールが入っちゃったから、あんたが勝ちでいいわよって言って、じゃあ何でも言うこと聞いてくれるんか、ええのんかって言って、カロリーメイト買ってきてっていうお家のやつだったんですけれども、それの続きをやります。2人はめでたく結ばれることができるのでしょうか。それでは申します。
まったく、純一ったら私の気も知らないでカロリーメイトだなんて。もうあの時はちょっとドキドキしちゃったけど、はあ、でも私の心にゴールいっぱい決められちゃったからな、はあ、でもしばらくは私たち仲のいい友達同士でもいいのかもしれない。そうだ、今日そういえば朝純一からなんか漫画借りるって話してたな。テキテキテキテキ、おはよう。
おはよう、あかね。あ、そうだ、お前が昨日言ってた漫画今日俺持ってきたぜ。
ほらよ。
ありがとう。本当に女子って恋愛漫画好きだよな。なんでこんなのがいいのか俺さっぱりわかんねえぜ。
はぁ、あ、いやいや、そうは言ってもこの恋愛漫画すごくいいんだよ。純一のお姉ちゃんもすごい好きなんでしょ。借りてきてくれてありがとう。明日また返すね。
ドゥルドゥルドゥルドゥル、時は流れて茜のお家に帰ってきました。
はぁ、あ、楽しみにしてた漫画読むも、はぁ、あ、キュンキュン、はぁ、あ、ハスハスです。はぁ、あ、こういうのいいな。はぁ、あ、これどうなっちゃうんですか。あ、来ましたよ、壁ドン。キャー、いいですな。お、壁ドン、いやー、これはキャー、ドキドキしちゃいますな。俺の女になるよみたいなね。キャー、いいですな。ハスハスハスハス、ピロピロ、はぁ、あ、読み終えた。いや、いいな、恋愛漫画って。こう、でも読み終えた後のね、この胸のぽっかり開いた感じね。はぁ、これがね、寂しい気持ちにもなるんだけれど、でも恋愛漫画はやめられな、お、なんか、最後のページに落書きがしてある。なんだろう。あ、これは、11からのメッセージだ。なになに？
あの時、恥ずかしくて言えなかったけど、本当は俺、お前のことが好きだよ。
気づいて読んでくれたら明日返事聞かせてくれな。
ほげーすごい、ミキサーさんが絶妙にエコーをかけてくださいました。すごい、もう私が息を吸った時にもうほげが来るって分かったですね。すごい、31回目ともなるとすごいです。いやー、でもこれ現実に起きたらめっちゃキュンキュンすると思うんですよ。はあ、想像するだけで胸がときめく。いいなー。この続き、はあ、茜はなんて返事をするのかっていうのは後半に続くということで、以上妄想でした。
治らない機嫌は裏返しでフェイス、本当はもっとニセ恋温度よっぽ。
いやー、終わりに来ました。今ニセ恋温度って言って思ったんですけど、別にこれお祭りじゃないですよね。さあ、いやー、めでたいお知らせもありましたけれどもね、今日も本当皆さんニセ恋中を満喫していただいたかと思います。で、最後に、実はこのニセ恋ラジオは10月いっぱいで終了いたします。何ですか作家さん、その顔は何ですか。そんなさらっと言うなやみたいな感じですか。もうだいぶって言ってもドヒャードヒャーとなっていらっしゃるかもしれないですね、皆さん。いやはや、いやはや、でもね、でもね、ニセ恋ラジオ10月いっぱいで終わるって言っても、多分これ一旦の終了だと遠山は思っているのですよ。まあ、2期のねアニメも決まったし、なんかまたその頃に帰ってくるんじゃないかなと勝手に思っているのでげすよ。だからとりあえず一旦のおしまいね、ということで、あとこのニセ恋ラジオは残すところ2回でございます。これが嘘ですよねっていうのがいっぱい来ちゃいそうですね。信じたくないよっていうのがもしかしたらね来ちゃうかもしれないけれど、これはですね、あの本当です。さらっと。でも皆さん心配しないで、絶対また戻ってくるから大丈夫。それまで皆さんちょっとしばらく充電しててくださいね。メールもあの次回も変わらずあの募集しているし、あの皆さんからの今日のいろいろ発売になったものとかもろもろ来ると期待して待っておりますので、あの楽しくいろいろお話ししていきたいなって思っています。まあ残すところ2回のニセ恋ラジオですけども、なんかねちょっとね特別なことができちゃいそうなんです。だからちょっとそれも楽しみに待っててくださいね。それでは最後に恒例のダーリンまたねを決めましょう。一発ね、東京都にお住まいのタンポポ様よりいただきました。遠山さん、31回目の放送おめでとうございます。ありがとうございます。31回目を記念してサイのモノマネをしてみるというのはどうでしょうか。ダーリンまたねの後の BGM 代わりにぴったりだと思います。どういうことだ。実のところ僕はサイが泣いているのを見たことがないので、遠山さんなりのサイが見てみたいんです。言うのは簡単だけど。サイってどうやって泣くんだろう。あのビジュアルでしょ、多分可愛い声じゃなさそうだな。よし、わかった、ちょっとやってみよう。それではいきます。お相手は霧崎千棘役の遠山奈央でした。ダーリン、
もうもうもう。
あ、そっか。気持ちの切り替えが、気持ちの切り替え、サイから気持ちを切り替えさせてください。早すぎます。ちょっと今すっかり役に入り込んでたんでね。ちょっと待って。翌日。
ガラガラガラガラ。おはよう十一。
おはよう茜。
あ、これ昨日借りてた漫画、ありがとね。すっごいキュンキュンした。次の巻も楽しみにしてるから。はい。
おう。あれ、茜なんかいつも通りすぎね。あのメッセージ気づかなかったのかな。結構わかりやすいように書いたつもりなんだけどな。どこに書いたっけ。パラパラパラパラパラ。あ、ちゃんと書いて、あれ、これ、私も
好きだよ。お金ちら
っ